耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1054回2月17日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん、人生の転機って今まで訪れましたでしょうか。まあ、おそらくね、この新刊ラジオを聞いてる方はですね、まあ、10代前半はいないだろうから、まあ、10代後半からね、もうほんと40代50代という結構人生をね経験してきた人だと思うんですけども、まあ、人生の転機ね、1回か2回は訪れましたよね。僕を例にご紹介しますとですね、僕の人生の転機はおそらくまず最初14歳の時、この職業に就こうと思った時ですね。まあ、なんかこう陰でね声だけ出すナレーターってのがかっこいいと思ったんですよ。なのでね、もう何としても僕の人生の中で一回はナレーターに挑戦するんだと決めたのが14歳の頃。そして19歳の頃にですね、まあ、養成所を選んで自分で通うという、結構引っ込み思案だったから自分でもそのパワーがあったなってびっくりしてるんですけど。で、その次が皆さんご存知のように、この株式会社オートバンクに入社した時と、独立してフリーになった時です。こういう人生の転機においてですね、今やらなければと、なんか決断をする瞬間ってあると思います。なんか今やるんじゃないだろうかと。今だ、今しかない。ここだ、ここで決めるんだみたいなね、そういった思いがあると思うんですけれども、ちょっとそのことをね、思い出しながら、今回の本は聞いてみてください。今回紹介するのはですね、著者自身の様々な体験を通して、自分らしい生き方のヒントを教えてくれる本です。では参りましょう。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み、新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、PHP 研究所より出ております、富田義和著、人生の目覚まし時計、という本です。著者の富田義和さんは現在経営コンサルティング会社インナーライズ53という会社と、あとご実家のね機械製造業者を並行して経営されているという二足のわらじで活躍されている方です。で、今回紹介します人生の目覚まし時計、こちらの本はですね、富田さんがモットーとしているやり方よりもあり方を考える、人生における自分の本当の役割とはということについて書かれた本です。まあ、やり方ではなく、あり方を考えるというのがですね、富田さんのこのコンサルティングにおけるスタンスでもあるんですけども、このね、アドバイスを受けた人たちからね、まあ、気づいたらうまくいっていたというふうに好評なんだそうです。で、この考え方の原点とも言えるね、経験が今回の本では書かれてるんですけども、まあ、富田さんのね、やり方ではなく、あり方を考える。まあ、ちょっと僕の言葉で言うとですね、結果を求めるからやり方ばっか考えちゃうんだ。そうじゃなくて、人生の自分のあり方、スタンスってのを考えてはいかがだろうかと。それをですね、富田さんが自分の経験をもとにね、教えてくれるんです。で、本の内容物語のようになってますからね、冒頭読んだ時に、ああ、自己啓発プラス偶話みたいな話かなと思うかもしれませんけども、この物語がね、フィクションじゃなくて実話なんですね。富田さん自身の経験だと。なのでね、ドキュメンタリーの顔も持っています。で、物語自体は7つの章に分かれていまして、富田さんが子供の頃から始まり、学生時代、そして起業した頃の成功と失敗、そして現在に至るまで、そういう風に書かれているんですけども、もう本の中に富田さんが、まあ、どんな経験や出会い、挫折をされてきたかっていうのが書かれてまして、もうその光景がね、浮かぶようでした。本当ね、こう、辛いシーンとかも書いてありましてですね、僕だったらこれ立ち上がれるかなーって、そんなシーンもたくさんあってですね、もう今回ディレクターがもう、今年初泣きですよ、これとか言うぐらいね、泣いておりました。そんな失敗と苦悩の毎日の中ですね、富田さん、様々な経験を重ねて、まあ、人生において本当に大事にすべきことは何かということにね、気づいていきます。では、ここで内容をちょっと抜粋しましょう。富田さんに影響を与えた不思議な出会いのシーンです。
ある時、一人の不思議な人物に出会った。友人の家族との旅行の帰りだったが、なぜか座席が僕一人だけ離れてしまった。その時、隣に偶然、ある神社の宮司さんが座っていた。僕は宮司さんの家族との談笑に加わりながら、世間話をしていた。しばらくして、機内が静まった時、まるでその時を待っていたかのように、突然宮司さんが語り出した。人間にはね、必ず自分の時というものがあるんだよ。そしてその時がやってきた時、君の中でベルが鳴るんだ。その時は全く不思議に感じなかった。ただ、その宮司さんとの出会いが何か特別なものであるということだけは感じていた。あの時以来、僕は自分の中の時について考え続けてきた。 それはまさに自分の人生を旅することに他ならない。スリリングでドラマチック、決して終わらない旅。そして時が来たら、必ず自分にしか聞こえないベルが鳴る。しかし多くはせっかく鳴ったベルに気づかない。そしていつ鳴るんだろうとさまよい続ける。時とは何なのだろう。
はい、というわけでですね、一部聞いていただきましたけども、この謎の宮司さんの言葉にもありました自分の時、これがね、富田さんが読者に気づいてほしいものの一つなんだそうです。この自分の時、僕はね、やっぱりその決断する時期とか、あ、今このタイミングが俺のなんか成功へのステップだなみたいな、そういうのってありませんかね。まあ、わかりやすい例でしたら、モテ期なんていうのはこれに入るのかなと思います。まあ、恋愛におけるね、まあ、成功のタイミングっていうモテ期、まあ、結構わかる人はわかるらしいんですけどね。残念ながら僕そっちの方がさっぱりです。で、まあ、この自分の時というのをですね、まあ、知るために、まあ、いろんなその人はどうあるべきなのかなっていうね、テーマをこの本では語ってるんですけども、ではもう一つ、自分の時を生きることについて触れた部分、これを聞いていただきましょう。
自分の時を生きるとは、無数の可能性の中からこれだと思えるただ一つの人生を選び取ること。過去から未来への時間の中で選び取った人生を壮大な物語として紡いでいくことだ。今自分の物語を紡げず悩み苦しんでいる人がたくさんいる。何かに縛られているのにつながりを感じられない孤独の中で漂流しているような不安と恐怖を感じているのだ。人生という素晴らしい物語を紡いでいく中で、物語の結末を左右する大きな時がある。そこでの選択によって物語の結末は大きく変わる。その時に神様はきっと大きな音で知らせてくれる。そう、まるで目覚まし時計が鳴るかのように。その時計のベルに気づけるかどうか、それが結末を変えていく。その結末とは、孤独の中で不安と恐怖に怯えて生きることなのか、それとも自分の時を知り物語を生きることなのか。それを選ぶことができるのは自分しかいない。
はい、というわけで皆さん、自分の時について分かっていただけたでしょうか。僕はですね、まさにこの文章で分かったっていう感じがするんですけどね。あるんですよ。ベルではなかったんですけど、僕の時はなんかこうね、なんかノックするような音が聞こえてですね、これ今やらなきゃーっていうのが何回かありました。もしね、皆さんもそういう経験を持ってたらですね、まあ、こちらの本読んで、その富田義和さんという人はどういう経験をしたのか知ってほしいと思います。で、まあ、自分の時、まあ、このターニングポイントと言い換えましょう。このターニングポイントに気づくにはですね、まあ、成功ばかりでなく、まあ、失敗や挫折、絶望といった、まあ、なるべくなら経験したくないものにも触れておくべきなのかもしれません。まあ、人生経験の少ない僕がそう思ったのはですね、この本でその富田さん自身の経験に触れたからです。あと、今回ね、あんまり触れませんでしたけど、富田さんやっぱり自分の嫌いなところとかね、あとコンプレックスっていうものはね、結構あるみたいなんですね。そういったところもですね、結構教えもなく書いているので、まあ、富田義和という人間が今まで何を経験してきて、何を考えてきたか、そして今どう思っているのかっていうのをですね、ほんと包み隠さず書いているなと思って、そういう面で、すごい感動いたしました。で、まあ、富田さんがその経験から得た目覚まし時計のベルみたいな、その自分の時というものを知りましょうと。で、まあ、人生っていうのはこういう風なあり方でいるといいよというアドバイスがこの本に書いてあるわけなんですね。まあ、経営コンサルタントが書いたとは思えないぐらいですね、あんまりビジネスのお話はないんですけれども、まあ、きっとですね、この富田さんの考えとかね、経験に共感できる人いると思います。何よりもですね、富田さんぐらいの人がですね、自分の経験書いてくれるってのはなかなかないので、これはね、価値のある一冊かなと僕は思っています。なので、なんとなく行き詰まってるとか、あと自分らしく生きたいとか、あと自分と向き合うのが怖い、何やってもうまくいかない、何いつやればいいのかわかんねえと、そういう人はですね、こちらの本を読んでですね、今の状況から抜け出すヒントを得てみてください。では書籍情報です。人生の目覚まし時計、富田義和著、 PHP 研究所より税込み1365円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしょうか。まだね、人生の目覚まし時計になってない方はですね、こちらの本でね、まあ、いつかなるというですねスタンスを整えておいてください。で今回ですね、僕よりもディレクターがすごい感動してたんですけども、この本の中ですね、富田さんのコンプレックスってわけではないんですけども、重要なポイントとしてお父さんとの関係性というものがあります。富田さん今お父さんの会社を継いでますけども、このね、お父さんとの関係性はですね、僕ら男の子はね、読んでてね、なるほどね、と思うんですよ。僕も自分の父親ってのはね、まあ、乗り越えなきゃいけない大きな存在っていう感じはするんですけども、とりわけディレクターには大きかったみたいですね。ディレクター確かあれですよね、運送業ですね、お父さんね。類性崩壊のポイントだったみたいです。というわけでですね、まあ、男の子だったらぜひこちらのシーンをね、読んでほしいと思います。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島正弘でした。